人間の心に深く願っていることは安楽な生活を送りたい。この身をいたわっていきたいという願いなのではないでしょうか。イエス様はこれを全然願わなかったのです。マタイで21章28節。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価とし、自分の命を与えるためであるのと同じです。まあ、イエス様は、この地上に一つの持ち物も持たれず、またこのようにふるさとを持っておられなかったのです。イエス様は恥ずかしめられて黙れ、誤解されて自らを勉強せず、黙々として歩まれたのです。まあ、イエス様についての予言の言葉でしょう。詩編の22編の奥説。私は虫であって人ではない。私は虫であって人ではない。人間は自らを弁護することができますけど、虫はそのようなことはできません。蛇と虫の違いは大きさと力が違うよりも、蛇は身の危険を感じると玉釘を投げて、まあ、向かって攻撃します。虫は何にも知らない。という、まあ、ところに違いがある、なのではないでしょうか。私たちは、まあ、私たちの地下は、あたかも、蛇に似てるなのではないでしょうか。虫は、どんなにされても逆らうことをしない。ただ、謎がままにされています。イエス様は、私は、虫である。ということができたのです。イエス様は恥ずかしめられ殺されました。結局イエス様は私たちのために虫のようなものになってしまったのです。このイエス様は、父が私を使わせてくださったのように、私もあなた方を使わす。と言われました。イエス様は私たちの血が打ち砕かれ、ヤコブが主と相撲を取って、地下が砕かれたように、私たちも、己に死んで、主に仕えることを望んでおられます。前に話した、デマスとゲハチとは確かに、導かれ、主を知るようになり、主に仕えるものでした。けど、二人ともは、身の安全の願い、また安楽の生活を起こりたいと、思っただけじゃなくて、まあ、楽しみたいという思いもあったから、もう、十分です。嫌です。耐えられないという態度を取ったのです。イエス様から目を離したからです。まあ、この態度を取ると確かに、まあ、疲れます。喜びもないし、どうしたらいいかとわからなくなってしまいます。けど、この、人々こそが、イエス様は言っています。おいで。私のところに来なさい。休ませてあげます。休むこととは言うまでもなく、御言葉を学ぶことを怠り、祈ることを休み、集会に集うをやめることを意味しているのではない。それは霊的な命を殺してしまうことであるからです。イエス様は私たちの心の奥底をよく知り、私たちが自分の時、まあ、自分の富、自分の計画、自分の楽しみを持っているかどうか、あるいは、主よ、私も私の持っているものもみんなあなたのものです。あなたの御心をなさしみてくださいと願っているかどうか、すべてをご存知です。イエス様は、私は自分の命を与えるために来た。私は使えるために来た。私は自分の願いを持ちません。自分の 立場を取りません。どうか私の思いではなく、父よ、あなたの御心だけを成してくださいという態度を取ったよりも取り続けたのです。また人の心に深く根ざしている願いは、認められたいという願いなのではないでしょうか。何とかして自分の人気を集め、人に自分の力を応募したいという願いを心の中に潜ませています。大切にされ、誉れを得、自分の忘れてもらいたくないという願いを持っています。人に認められたいと願う人は、道目になります。なぜならば、そういうものは主に持ち上がれないか。ピリピ書2章の25節からちょっと見てみます。パウロのもう一人の、動画書について書いてあります。彼は出ます。あるいはゲハジと全く違う態度を取りました。353ページですね。2章の25節からエパフロデトというパウロの同行者についての箇所です。しかし、私の兄弟、同行者、戦友、またあなた方の使者として、私の救亡の時に仕えてくれた人、エパフロデトは、あなた方のところに送らねばならないと思っています。彼はあなた方すべてを主体求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく、私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。そして私は大急ぎで彼を送りました。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから、喜びに溢れて、主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には、尊敬を払いなさい。なぜなら彼は、キリストの仕事のために、命の危険を犯して死ぬばかりになったからです。彼は私に対して、あなた方が私に使えることのできなかった分を果たそうとしたのです。パウロは、エパフロデトに対して、私の同行者、私の戦友、私の兄弟と呼びかけています。このエパフロデトは、パウロと同じく、永遠に朽ちない一つの目的を目指して走る競技者でした。この一つの目標を心の目で見た者は、自分自身の顧みません。死がという足かせから解放されています。ピリピ書2章の21節と34節は実に著しい対象を示しているのではないでしょうか。21節は、儚い人の名声を求め走る者の姿が書かれています。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいない。34節には、朽ちることのない手の報いを求めて走る人の姿が書かれています。彼はキリストの仕事のために命の危険を犯して死ぬばかりになったからですと。パウロ自身、前に何回も読みました箇所なんですけど、使徒行伝の日章24節を見ると次のように言ったのであります。日章の24節、けれども私が自分の走るべき工程を走る尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。エパフロデトも、パウロも、ただ一つの手の賞与を求めて走り続けました。フィリピ書の3章ですね。ただこの一致に励んでいます。すなわち、後ろのものはそれ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださった神の栄華を得るために目標を目指して一致に走っているのです。パウロは確かに、有能な主に用いられたものとして、当時、すでに まあ、認められていました。パウロは名声も得たし、残る手の栄誉を目指して走ることは、まあそんなに難しくないだろう。簡単なのではないかと思われるかもしれないけど、エパフロデートを考えてみましょうか。彼は名もない、誰の目に目立たない、まあ当たり前の一人の信者に過ぎなかったのです。けど、主の目からは、パウロもエパフラデートも全く同じく主に使えるものとして見えたのです。問題は、私たちが何をやったということではなく、私たちがどれだけ主に忠実で、忠誠であったかということなのではないでしょうか。最後にもう一箇所読んで終わります。コロサイ書三章の23節で361ページです。三章の23節、何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい。今日は矢作義江姉妹明かししてくださいますけども、その前にまた会話しまいます。